ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストは UDS 代表黒田哲司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普段から黒田さんには私お世話になってまして、は
い、そうですね、最近ですよね。でも
そうですね、
1、2年ぐらい、
そうですよね、
密に、はい、仲良くさせていただいてますね。
まず読書会の仲間、
そうですね、はい、
噂のブリーディング、
ブリーディング、はい、不思議な縁で始まり、
はい、ブリシャブを食べながら本を読むというね。
そうですね、はい、
もうあれば、うん、何でしょうか。最近密にやり取りさせていただくようになったのは、多分黒田さんが、
うん、
西麻布のノーコードで一緒にご飯食べようって誘ってくださった時だったかしらね。
そうですね、うん、あの時に、ステープルの岡さんと3人で食事をして、うん、あのあとすぐに岡さんがタクラムレディを出演されて、
すいません、ありがとうございます。
なかなか僕に声が
かからない、
まだまだかなと思って、ようやくようやく 1、2 週間前に出れますかっていう、うん、はい、突然のオファーで、
すいません、なんか、
はい、来たと思いました。
やった、はい、で最初にお目にかかったのがいつだったんでしたっけ。
多分ね、10年前ぐらいに、うん、あの虎ノ門ヒルズを僕が運営を担当していた時に、
はい、
クリスマスの演出か何かで、タクラムさんにお願いしようということで、尾形さんと小太郎さんがいらっしゃって、
うんうん、
っていうのが初めのきっかけでしたね。
は
い、
そうですよね、うん、あの時タクラムまだ表参道のオフィスが何回か引っ越してるんですけど、
うんうん、
2つ前くらいで多分青ビルの裏にあった頃で、
あ、
はい、打ち合わせ室に来ていただいて話したのを覚えてます、
はい、
うっすらと。
そうですね、
でそれ自体はあまりプロジェクト化せずだったような気がするんですが、
そうですね、うん、はい、多分お声掛けだけして終わっちゃった感じだったかもしれないですね、うん、はい、そんな感じで、その後少し間が空いて、多分私タクラムのワークショップに一回、森岡さんのワークショップに一回お邪魔したことはありますね、
うん、みんなでこうなんていうんですか、温めてる夢を語り合う的な、
ね、そうです、そうです、そうです、そうです、そこにお伺いしてお久しぶりですって感じですけど、その後まあそれほど接点ない感じだったんですけど、
うん、
ここ最近
あれ、ね、はい、ステープルの岡さんと黒田さんとご飯食べましょうって声かけてくれたのは何かあったんでしたっけ、直前
の。あれはノーコードの米沢さんのお店で、先に枠だけ押さえて、
はい、
3人枠を押さえて、なんかこの人とこの人と一緒ご一緒したら楽しい会になるかもしれないし、お互い面識ないだろうしというので、こうポッと思いついて、
うん、
パッと誘ったっていう感じで
ポッと思いついて、
はい、したら皆さん快く参加してくれてっていうのすごい面白い会だったなと。
あ、ね、面白かったですね、
はいはい、
あ、なんか思い返してきた、
うん、
なんていうんですか、その後二次会でね、赤い部屋に行き、
そうですね、
はい、なんかこう今度は蒲田のこの店に行こうみたいな、なんか、
あ、そうでしたね、はい、
お店ホッピングがはかどった流れでしたね。
そうでしたね、蒲田のオアシスという、
オアシスなくなっちゃいましたね、
なくなっちゃいましたね、
寂しい、
本当に残念で、うん、そこは本当に、ね、ミレーというベトナム料理を食べてオアシスに行くというのが僕の中での蒲田のツアーだったんですけどね。
ね、いや、素敵でした。はい、なんか地元に根付いた感じのお店2軒にお邪魔できたですけど、
なかなか今新しく作れないと思うので、ああいう店は
確かにね、なんていうんですか、一つのステージで、
はい、
ね、背広を着たお兄さんが各テーブルの歌う人をこう采配してくれるっていうね、
はい、そうですね、うん、もんちゃんが こう歌う曲の順番をちゃんと考えて、次しっとり系入れるとか、うん、ちょっと盛り上がれるやつ入れようとか、でダンスはこの曲でやろうみたいな感じで、やっぱあの人のこうサービスマインドというか、うん、そこはすごい勉強になるなと思って見てましたね。
そうですね、うん、なんかこう場の立ち上げ方っていうか、
はい、
一期一会で集う人たちの中で、
うん、
夜がどんな形になるかっていうのをその場で構築するのかっこいいですよね。
そうですね、うん、なんかコミュニティリーダーとかそういう役割があの増えてきてると思うんですけど、
うん、
そういう人たちにぜひ見に行ってほしい。こういうこうやってこう人の輪を作っていくみたいなところ、
うん
うん、あの短時間の中でですね、一期一会感がすごいありますよね。
わ、
ね、うん、
かる、
はい、
ということで、なんかいろんな場に連れてってくださる、はい、で黒田さんからいつも刺激をもらっているわけなんですけども、
はい、
今日は改めて普段のお仕事ぶりとか、はい、そこから連想されるいろいろをブレスト的にお話しできればと思ってますけれども、
はい、
黒田さんや UDS について、
はい、
リスナーのために最初に簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました、ありがとうございます。UDS という会社で代表をしております。代表になったのは3年前からになるんですけれども、まあ、UDS という会社のご紹介からいきますと、 UDS というまあ頭文字、アーバンデザインシステムの頭文字を取っているんですけれども、まあ、デザイン、まあ、いい空間を作って、でシステムですね、それがこう持続可能な形で回っていく事業性をちゃんと作って、アーバン、まあ、社会のためになることをやっていこうという思いで作られた会社になります。30年前にですね、梶原さんという創業者の方が作った会社なんですけれども、もともとはコーポラティブハウスというマンションを作って売るんではなくて、更地の段階で住む人が集まって、こうみんなで自由設計をしながら一つの集合住宅を作るという、
うん、
そういうプロジェクトからスタートした会社です。でそのコーポラティブハウスっていうのが僕らの DNA でもあるんですけれども、
うん、
こうまあ、自分たちが自由に設計できるというメリットがあったり、あるいはその価格がコストがですね、広告宣伝費とかかけないでやるので、まあ、抑えられたりというメリットはあるんですけれども、
うん、
一番のメリットがその更地の段階で住む人がみんな集まってというところからスタートしますので、約2年ぐらいのプロセスをかけてですね、みんなで住宅作ってきますので、いろいろな決め事であったりとか共用部の使い方であったりとか、そういったところを皆さんでこう話し合ってやるというところで、建物出来上がって、まあ、いざ新しいあの生活がスタートした時にはですね、
うん、
皆さんこう隣近所の方も顔見知りになってる、
うん、
まあ、そういうことが一番大きなメリットじゃないかなと思っています。そういった意味だとこう空間づくりを通してこうコミュニティを作る、でそういったこう点をどんどん増やしていくことで街を変えていけないかっていう思いでできたのが UDS という会社になります。ふんふん、はい、
30年前からコーポラティブハウスからスタートして、
はい、
コーポラティブハウスっていうのは今も作ってらっしゃるんですか。
ですね、これあの、まあ、この後お話ししますけれども、まあ、その時は都市デザインシステムという社名だったんですが、
うん、
あの2008年に残念ながら一回民事再生をしている会社になります、うん、その後ですね、そのコーポラティブハウスをやっていた事業部が独立してコプラスという会社になって、そこがメインでコーポラティブハウスの事業は引き継いでもらってるような、
うん、
そんな形になってます。
なるほどです、はい、そして現 UDS は、
はいはい、そうですね、現 UDS はちょっとそこから少しまた都市デザインシステムの歴史に戻るんですけれども、
うん、
初めの10年間はコーポラティブハウスのみをやってたんですけれども、その後初めて新しくやったのがクラスカという事業ですね、
うんうん、
目黒にあったですね、学芸大学から徒歩15分ぐらいかかる、まあ、目黒通り沿いにあった古い、ホテルをリノベーションしてやったプロジェクトです。でそれができて、その後キッザニアであったりとか、そういったプロジェクトも手掛けていたんですけれども、
はい、
2008年に残念ながら民事再生となりました、
うんうん、
であのその時にですね、私が2005年からこの会社に入っているんですけれども、
はい、
コーポラティブハウスのようにホテルを作ったらどうなるだろうというような仕事でした、うんうん、要するに更地の段階からホテルのオペレーションチームを作って、
はい、
その人たちと一緒に考えながら、ホテルを作る、
うん、
そういったふうに作った方が、空間ができてからオペレーションチームが、バトンタッチで来るのではなくて、よりその建物の仕組みを理解したり、あるいはサービスにもより、反映できるんじゃないかという意味で、そういう新しいホテルを作ろうというプロジェクトでやっていたのが、2005年から私がやっていた、沖縄のプロジェクトでした、
うん、
で残念ながらそこの土地を持っていた会社さんが、リーマンショックで破綻してという形 で我々も連鎖として、民事再生という道をたど、ったというところなんですけど、そこでですね民事再生をしたんですが、その、さら地で集まっていただいた運営チームの皆さん、その方々がですね民事再生後も残ってくれたおかげで、
うん、
今そのオペレーションもできる会社になっていったのが今の UDS になります。
あ、そういう経緯だったんですか、はい、
なのでちょっと長ったらしくなってしまったんですけれども、 UDS というのが今企画設計会社ではなくて企画設計運営ができる会社になっているというのは、そこが実はスタートだったというのが、UDS という会社になりますので、はいはいはい、
あ、ちょっと待って、はい、ちょっとあの、うん、なんというか、うん、UDS は何をやっている会社みたいなのをちょっと、
う
ん、
あ、そうですね、
一言でもう一回聞いていいですか。
はい、なかなか一言で言いにくいし、はい、いろいろな側面があるので、ある人にとってはホテルの運営会社に見えますし、
はい、
ある人にとっては設計事務所にも見えますし、ある人にとってはそのコワーキングスペースを運営している会社にも見えるというところで、うんうんうん、いろんな側面があるんですが、共通しているのは建物をどういう建物を作るか、どういう空間を作るかを企画して、
うん、
それは事業性も含めてですね、企画をして、そして設計デザインをして、で今は施工の機能もあるので一部、工事に入ることもあります。
すごい。
そこの工事もして、
うん、
その後できた後にそれを運営し続けるというような形で、一言で言うと企画設計運営会社というのが僕らの、うん、まあなかなか世界を見てもあまり類のない事業の形態をしているなというのがあるんですけれども、
なるほど
ですね、そういった会社になっているというところになります、う
ん
う
ん、今は主にホテルですか。
そうですね、あの大きなのはホテル事業があの多いんですけれども、今国内に15拠点と、あと北京に1拠点やっているという形になります、うん、その他にもシェアハウスであったり学生寮、あとはコワーキングスペースであったり、あとは食堂事業であったり、そういったまあ幅広くいろいろな事業を手掛けているというのが、現在の UDS になります、
うん、なるほど、はい、そのリーマンショックで民事再生っていう時期、
はい、
いろいろななんというか、
はい、
困難があったと思うんですけど、はい、そこから何が起こったんですか、うん、
そこから会社としてですね、
そして黒田さん個人、
あ、なるほど、そうですね、会社としてはやはりその運営機能を持っていたというのを強みにしていこうというところで、やはりその企画設計事務所だけだとその出来上がった後どうするかというところがなかなか、まあ、違う方を連れてこなきゃいけないというところがあったんですが、まあ、運営までやりますというとやはりいろいろな仕事が取れてきたというのがありますね、
うんうん、
そういったところを強みにしてこれまで拡大してきたというのがあります、うんうんうん、で私自身に関して言うと、もともとキャリアのスタートが、
はい、
まあ、大学で建築を勉強して、
うん、
その後隈研吾さんのところで3年間設計の仕事をして、
うん、
まあ、建築士の仕事をしてですね、やったんですけれども、なかなか大変な3年間だったなという今振り返っても思ってます、
うん、
2002年から5年にかけてなんですけれども、まあ、自分がこう未熟だったというのもあるんですが、
はい、
例えば孝太郎さんが家を作ってくださいと僕に依頼してきたとします。やっぱいい家作ろうねってスタートするんですけれども、いい家いい空間ってやはりお互いの頭の中にあり、
うん、
それが具現化されてないので、やはりこういうのは作りたいなと思ってこういうのを作りたいなってお互い思っていても、なかなかそこがこう重なることって難しいと思うんですね。でいい建築家っていうのはそれをこういう空間じゃないですかってプレゼンテーションしたり、あるいはこう、まあ、診断をするように、お医者さんが診断するように聞き出して、こういうものがいいんじゃないですかという形で誘導していって、じゃあこういうものを作っていこうと、お互いのゴールが見えてきてゴールすると思うんですけれども、私はその初めての仕事で初めての確認申請から初めての図面を仕上げることから行政協議がありで工事の現場管理がありっていうことで、どうしたかというとこう自分のやることに手一杯になってしまって、うん、でクライアントさんとあんまりコミュニケーション実は取ってなかったなって後々思ったんですね。
なるほど。
でなんかその建物を作る人と使う人、ここのコミュニケーションがあって初めて目指すゴールが決まって建物は作られるべきなのに、
うん、
自分がやっていたのはこうなんか初めのちょっとしたズレが結構出来上がった時に大きなズレに出来上がっていく途中にも感じながら、
うん、
そのズレをなんかお互い結構不完全燃焼で終わることがすごい多くて、
うん、
で建物を作る人と使う人をつなげる仕事、
うん、
その役割がすごいこう建物を作っていく上で重要なんじゃないかって思っ って、うん、それで転職活動したんですね。でその時に都市デザインシステムという存在を知って、まさにコーポラティブハウスってその住む人と、設計事務所さんだったり工事会社さんだったり、あるいはその近隣の、人同士だったり、うん、そういう人たちをコーディネートしてプロジェクトを進めていくっていう役割をしていたので、うん、あ、これは僕がやりたい役割だというふうに思って、うん、でまさにそこでホテルを使う人と使う人をつなげて一緒に空間を作っていこうというところの、まあ、プロジェクトのマネージャー的な形でやらせていただいてたので、
なるほど、
これはすごいこう自分のやりたいことだなと思ってやっていた感じですね、うん、はい。
以前、はい、黒田さんに教えてもらったエピソードで、はい、沖縄のホテルを作ろうとしている時に、はい、どんなコラボレーターの人とできるかなっていうのを妄想している時に、うんうんうん、アイラのその今年の100人みたいなのを見ながら、はいはい、この人いいんじゃないかっていうのでコンタクトを取ったみたいな話をしてくれてる気がするんですけど、はいはいはい、それがちょっとなんかすごい心に残ってまして、
ありがとうございます。
まさかのアイラっていうのと
そうですね、
はい、なんか一見、うん、まあクリエイティブな仕事をされてると思うんですけど、はい、アイラはちょっと意外だったなっていうところと、うんうん、でも見た後に実際にコンタクト取られるっていうのはやっぱり、うん、なんかすごいエネルギーがいることだと思うし、
そうですね、は
い、その仕事ワークスタイルみたいなのも含めてすごく興味津々なんですけど、うんうんうん、どういうプロジェクトだったのかちょっと聞いてみてよろしいですか。
そうですね、プロジェクト自体は沖縄の瀬底島という島があって、
はい、
美ら海水族館の方に、まあ、北の方に那覇から行ってですね、橋でつながってる離島にもともとゴルフ場で開発されてた土地を、うん、まあ、ホテルにしていこうというようなプロジェクトでした。で、まあ、非常に広範囲に及びますし、いろいろな用途を企画していたので、まあ、コラボレーションするデザイナーさんやクリエイターさんを探してこようというような形、うん、まあ、自社で設計部門はあるんですが、そこは取りまとめをしながらという形でやっていこうというところ で、
うん、
で当時創業者の梶原さんに言われたのが、まあ、ちょうどクラスカをやって、非常にこの、まあ、自分たちの名前もようやく売れてきたと。デザイナーさんやクリエイターさんにとってはやはりこう一緒に仕事ができることでこう注目を浴びているので、
うん、
都市デザインシステムの看板をもう背負っていいので、
うん、
もう看板で仕事していいから、今だったら多分いろんな人に会えると思うから、会ってきていいよと、気になる人は、うん、っていう形で言われて、いきなりそんな風に言われるとびっくりして、でどっから手つけようと思った時にたまたまアイラの今年の100人みたいなのがあって、これパラパラめくっていくと結構こう新しい、知らなかったけどこういう人いるんだっていうのがあってですね、うん、でこういう人と今自分たちが妄想している企画のこういう空間はすごい合うんじゃないかとかっていうところで、うん、でもう本当にアポなしじゃないですね、まあアポを取って、
はい、
まあこう飛び込みで営業というか、
うん、
今まで僕たちはこういうものをこういうことをやってきて、こういう新しいホテルのあり方を考えていて、そこに一緒に参画してくれないかって話をして、でお会いするとやっぱしこう面白いと思ってくれる方が非常に多くて、で一緒にやりましょうという形になっていってですね、でその時知り合ったのがキュリオシティのグエナエル・ニコラさんとか、
はい、ニコラさん、
はい、あとはトネリコさんとかですね、
うんうんうん、
あとはそれこそリビングワールドの西村さんもその時に知り合ってですね、
はい、
でこう一緒に作り上げていこうという形になっていました。でなんかよくこう会社の看板で仕事するなとか、自分のこう能力で戦えるようになれって話もよく聞くこともあるんですけれども、
はい、
僕は必ずしもそうじゃないかなと思っていて、やっぱし会社の看板を使えるときは使ってもいいかなと思っているのと、あといきなり会いに行ってもなんかこう相手にとってはどういう目的で会いに来たのかわからないので、僕はあなたとこういうゴールを一緒に目指しているので一緒にやりませんかっていうと、やっぱりそこに明確な目標が見えていると、
うん、
賛同してくれる方が多いんだなっていうのはその時自分でアクションして気づいたことでもあるので、うん、なんかそういう形でこう仕事の幅とか人の、人脈の幅とか広げてこれたかなというの、まあ、そういった転機になったきっかけでもあるかなと思ってます、
うん、面白いですね、うん、
はい、
ちなみに、はい、その西村さん、はい、と最初やろうと思ってたことってどんなことだったんですか。
西村さんとやろうと思っていたのは、その沖縄にそのプロジェクト始まるまであまり沖縄行ったことなくて、
うん、
で沖縄初めて行った時にこれはすごい圧倒される自然の力だなと思ったんですね。特に沖縄の北部の方はまだ手つかずのところも多かったので、うん、でもこの凄さっていうのは自分の中でこう噛み砕ききれなかった どうすごいのかがあんまりこう解釈できなかったんですね、
うんうんうんうん、
例えばこれを他の人に伝えるとしたらどう伝えるだろうっていうと、まあすごかったよっていう一言、すごい海が綺麗だよとか、そういうふうにしかこう伝えきれないなと思っていて、
うん、
やっぱりこの自然の情報と自然とこの自分たち受け手の間に何かこう媒介的なもの、こうインタープレター的なものが必要じゃないかなと思っていて、
うん、
でホテルに滞在するってなるとどうしてもホテルの中に滞在して自然を見るという立場になるんですが、その子からより情報を拾えるような、そういうこう媒介になるようなメディアを一緒に作れないかという話をしていて、うん、でそれの一番のタッチポイントになるのがチェックインするときにこうホテルのこうカードをいただくじゃないですか、
はい、
でそこにその日の自然の情報、
うん、
まあ日の入りの時間、潮の満ち引きの時間、あるいは季節の話とか、そういったものがこう入っていると、うん、それがこう自分で家に持って帰って記念にもなるし、そういったこうものは作れないかっていうところで、そういうチェックインのシステムと絡めて、
うん、
そういう自然の情報を出せるようなプログラム作れないかって話をしていたりとか、
なるほど、
あとは瀬底島をこう頂点にした地球儀を、結構大きめの地球儀を置くと、まあ、日の日中朝海に行って、
うん、
そこでの影の形と夕方帰る時の影の形ってもちろん変わるじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱこう地球が回ってる、あるいは自分がここに今夕方を迎えている時どこが朝になっているかとか、
うんうん、
そういうのがこう自然と分かる、そういう地球儀を作ろうとか、そういうなんかこう自然とか地球とかっていうものをどうやって感じられるかみたいな仕組みを一緒に考えようっていう、
うん、
そういう話をしていましたね。
いや、はい、超面白い、はい、やっぱり西村さん的な、
うん、
その僕センソリウムファンなので、
はいはい、
やっぱり地球っていう大きな場でいかに自分が生きてる実感を、うん、その想像力でちゃんとつなげていくかっていうのは僕もすごく興味がある分野で、
はいはい、
今の話めっちゃ刺激受けるんですけど、
はい、
これ今具体的な企画に落とし込まれた後だと思うんですけど、
はい、
その黒田さんが面識なしでアポ取って、
はい、
西村さんに最初に何を話したのかなっていうのがすごく気になったんですけど、
そうですね、でもやっぱしコーポラティブハウスの作り方、
うんうん、
やっぱし僕らがその単に儲かるだけの空間を作るというわけではなくて、こういうプロセスを大事にしているという話と、
うん、
そういう点を増やしていくことで街を変えていきたいみたいな、そういったところが初めにお伝えしたことで、そこに共感していただいたんじゃないかなとは思っています、
うん
うん、そうですね、そこと、あとその時すでに自分の中で思っていたその沖縄の自然をどう解釈していくかみたいなところは、
うん、
初めのオリエンでお話しさせていただいたの で、
なるほど、
で、まあ、その時にセンソリウムをやってる話であるとか、あとはこの骨伝導で地球の音拾ってきて聞くプロジェクトであるとか、そういうのはアイラを見て知っていたので、
うん、なるほど、
そこをもう入れながらこの人と組むと面白いんじゃないかなというふうなこう、うん、イメージを膨らましていったのが良かったんじゃないかなと思います。
お、素晴らしい、
はい、
で、これは、うん、このホテル&企画はそのままは実現せず、
そうですね、実現せずというところで、うん、工事の途中で終わってしまって、
途中は辛いですね、はいはい、なるほど、
まさにこう自分がこうやりたいと思っていた役割でできていた仕事だったので、すごいこう、うん、なかなかこう来るものありましたけどね、当時、うん、はい、それが2008年ですので15年前、ね、
そうかそうか、ね、
はい、
黒田さんが虎ノ門ヒルズの仕事をするのはここの直後っていうことになるんですか、
はいはい、そうですね、その後、まあ、会社は民事再生して国用さんが救済していただいてですね、
は
い、
うん、
UDS という会社に名前を変えて、民事再生をしたんですけれども、
うんうん、
私自身はそのタイミングで一旦ちょっと外に出ようと思ってですね、森ビルの方に転職をさせてもらって、
うん、
まさにここの六本木ヒルズで働いていたという、うん、
なるほどなるほど、
とこです。で、初めは当時まだご存命だった森稔会長の自分のこうビジョンをもう少し具現化していきたいということで、まあ、六本木から赤坂虎ノ門新橋までがこう全部はこう森ビルとして開発できるとしたらどんな街が作れるかという、
うん、
まあ、グランドデザインを作ろうという仕事を1年ぐらいやっていてです、
うんうんうん、
でその後にいろいろ営業のチームに入ったり、 企画的な仕事をしたりというところで、マーケティング企画ですねの方をやっていたりとかしまして、で虎ノ門ヒルズが着工するタイミングでその虎ノ門ヒルズのチームにジョインさせていただいてというところで、うんうん、とはいえ、まあ、開発着工したタイミングだともうその開発の構想はほぼ出来上がっている状況で、下に、環状2号線が通ってその上にタワーができてというところで、大体の用途ももう決まっている状況だったので、こう自分がもっとやれることないかなと思って周りに目を凝らしてみると、うん、結構そのこれから再開発されるエリアに、うん、まあ、空き家があったり駐車場があったりして、じゃあここってなんかもっと使っていった方がいいんじゃないかなというふうに思ったんですね、
うん、
虎ノ門って当時今だいぶ盛り上がってきてますけれども、霞が関の横でどちらかというとオフィス街で、あまりそれを目的に来る人はいないエリアではあったんですけれども、うん、そうではなくてこう働くだけじゃない場所にしていきたいと思ったので、そういったこう空き地であるとか空き家を使って何かできないかって動き始めたのが、その虎ノ門のチームに入った手から動いていたことですね、うん、
それって、はい、その森ビルとしては、はい、普段はあまり目をつけられない角度なんですか？
そうですね、うん、なので当時の部長さんがこの規模の決済だったら自分の決済でできるから、なんか私がケツを拭くので、うん、やっていいよという形で言ってくれて、まあその方も非常にこう虎ノ門エリアをどう盛り上げていくか考えた時に、どんどん再開発するだけじゃなくて、その何でしょう、木を育てる土を耕すような、うん、そういう活動が重要じゃないかっていうのに共感してくれていたので、うん、そういった意味だとこうタワーを建てていく、要するに乾いた土にこう木を植えてもなかなか育たないので、
うん、
その周りの土壌を耕していくという意味でも、そういった空き地や空き家を活用してっていうところに共感してくれたので、うん、まあ、どんどんやってくださいって話になって、う
ん、空き地や空き家で何やってたんですか？
一つはお寿司屋さんをリノベーションして、うん、リトル東京という場所を、仕事百貨さん、日本仕事百貨さんと、グリーンズのメンバーと一緒に、うん、場所を作ろうということで、まあ、ワークショップをやったり、うんうん、そういった形の場所を作ったのと、
あ、かつてお寿司屋さんだった場所を、
そうですね、リノベーションし て、
なるほど、
で今それは清澄の方に移転したんですけど、それであったりとか、あとランドスケーププロダクツさんと、ギャラリーを作りました、キュレーターズキューブという、
うんうんうん、
はい、ギャラリーを作ったり、あとバルニバービーさんとグッドモーニングカフェを作ったり
ですね、
虎ノ門ヒルズの目の前にあるんですけども
、ね、
はい、うん、コンテナで作ったりとか、そういったことをやっていました。でグリーンズとか日ごと百貨、あとランドスケーププロダクツさん呼んだのは、コミュニティ、そういった関心のあるコミュニティの中心にある人たちをまず連れてきて、
うん、
そこでこう場を持ってもらうと、そこに興味ある人たちがこう渦のように来るんじゃないかなという、
なるほど、
直感的な思いがあって、
うん、
それでこうで彼らグリーンズや仕事百貨はどちらかというとウェブメディアなので、リアルな場所がやっぱ欲しいっていう話を当時してたの で、そこがすごいこう重なってですね、
なるほど、
でこういろんな人が虎ノ門来てくれてというような形になって、うん、で今の盛り上がりは僕は今その当時はまだ想像できてなくてですね、はい、だいぶこれからまたステーションタワーが出来上がるんですけれども、
はい、
どんどん虎ノ門ヒルズも拡大しているので、今後も楽しみだなと思ってる感じです。
なるほど、
はい、
では森ビル時代は黒田さんはその空き地や古い建物を、
はい、
なんていうかこの土壌を耕す的に、
はい、
地に足のついたコミュニティを作っていくっていうのがメインのお仕事だったんでしょうか？
メインで言われてたお仕事ではないサブ的なものなんですけど、
はい、
メインは虎ノ門ヒルズの運営をするというところで、広場があって、そこでヨガのイベントを企画したりとかですね、
はいはいはい、
あと音楽イベントやったりとか、
うん、
あとはカフェが、虎ノ門ヒルズカフェというカフェがあるんですけど、そこの運営を任されたりとかですね、あとはその演出ですね、小太郎さんとも出会ったタイミングになった、その季節ごとの演出をどういうことするかとか、
うんうん、
そういうのを考えるチームにいましたね、
うん、はい、なるほどですね。で、その後また、
はい、
まあ、UDS に名前を変えた古巣に戻るっていうのもまた一大決心だったと思うんですけど、
は
い
は
い、
そうですね、それが2015年8年前ぐらいになるんですが、まあ、創業者の梶原さんとたまたまお会いして、
うん、
で、まあ、今何やってるのっていう話をしてですね、で、まあ、これからどうするのっていう話をした中で、 当時ちょうど Google が街を作るという話がシアトルの方であってですね、はい、サイドウォークラボというのができるという話があって、そこにすごい僕は当時の僕は興奮していてですね、
うん、
これは新しい街づくりの仕方ができるはずだと思って、まあ、そういう話をですね梶原さんとしたら、まあ、Google とかそういうところに入って街づくりをやってみたいなと思ってるんですって話をしたんですけど、
うんうん、
まあ、それは違うよねっていう一周されて、まあ、もちろんテクノロジーの活用は大事だし、でもやっぱりそれはやっぱりこうデベロッパーであるとかそういった開発主体にはなり得ないので、
うん、
やっぱそっち側には行かなくてもいいので、そういうところそっちの IT とかテクノロジーとかとコミュニケーションを取りながら新しい街づくりをやっていくべきじゃないかって話をされてですね、うん、まあ、確かにそれはそうですねって話になって、で、まあ、君はその設計もやってきて開発企画の仕事もやってきて営業運営の仕事をやってきて、いわゆるこう建物の入り口から出口まで、まあ、全部経験してる、
うん、
でそういう人って、まあ、あんまいないよねって話になって、うん、まあ、確かにそうですね、で君に今足りないのは経営力だよって言われて、
ほう、
でその時結構つけんときて、
うん、
経営かと思って、経営って僕その当時はこう別の人がやっていて、
うんうん、
自分はその経営の人たちの目の届かないところでどう楽しいことをやるかみたいな、
なるほどなるほど、
自分らしさを出していくかみたいな、うんうん、そんな風に考えたんですけど、確かに経営って今まで一回も考えたことなかったなと思ったのと、あとはその私はその熊事務所である意味挫折を、建築の道を挫折して、
うんうん、
でもこの建築の世界に居続けられたのはやっぱ都市デザインシステムという会社があって、自分の役割が見つかったっていうところがあったので、やっぱりその会社に対して恩返しをしたいというのもあったので、で梶原さん自身その民事再生して10年をめどに一回ちょっと一線を引きたいっていう話もされていたので、
うん、
なのでまあ経営を引き継ぐために戻ってこないかというような声をかけていただいて、でまあもう興味本位というか、
うん、
確かにこれはチャレンジしてみる価値ありそうだなと思ったので、それで UDS に戻ることにしたのが2015年になりますね。
ちょっと今のお話めちゃくちゃ大事な、
はい、
大事な話がたくさんあったように思うんですけど、
はい、
ちょっといくつか興味津々な、
はい、
その熊さんの事務所で住宅をやっていて、
はい、
で、作ると使うの人たちが、
はい、
しっかりもっと本当は交われたんじゃないかっていうその反省っていうのは言葉にしてくださってたと思うんですけど、
はい、
それ今振り返って挫折っていうふうにおっしゃって、
はい、
最初に聞いてた時にそれを挫折っていうニュアンスではあんまり受け止めてなかったんですけど、はいはい、
あ、なるほどなるほど、
あ、それってすごく大きな何というか出来事だったんだなというのは改めて今黒田さんが何を感じたのかを想像しようとしてるんですけど、
はいはい、
どんな挫折、それはその、
うん、
つまりもう一回違う形でやってみようっていうチョイスは熊事務所時代にはありえなかったのかっていうか、うんうんうん、なんでそこでやっぱり転職っていうことを選ぶ必要があったのかっていうのは どういうことだったんでしょうか。
そうですね、まあ、もともとその建築学科卒業して、うん、まあ、自分がいい建物いい空間を作れば街が良くなるだろう、結構街という視点が元からあったんですね、
うんうんうん、
で私が育った調布という東京の多摩の方の街がどんどんこう宅地開発されていって、
うん、
小学校の時ですね、
うん、
こう街がだんだん特色が薄れていく、
うん、
それにすごい僕は危機感を感じていてですね、
はい、
でもっと面白くできるんじゃないかっていうのはすごい感じていたですね、
うん、
その中高生時代の頃ですね。でまあ親や兄の影響もあるんですけど、自分がその建築を作ることで街を変えていくみたいなことができないだろうかと思ってやっていたんですけど、なかなかその熊事務所の時に味わった挫折が、先ほどのこう作る人と使う人のコミュニケーションが足りなくてうまくいかなかったっていうのが実際自分の担当した物件がそれほどこう自分も満足いくことができなかったし、クライアントさんも満足いただけなかったんじゃないかなと思う経験をしたというのと、あとはその周りに優秀な人がたくさんいる事務所だったので、そういった意味だとこの人たちと一緒に自分は違う役割でやった方がもっといい空間作れるんじゃないかなっていう思いがあって、
なるほど、
でこの人たちにできないことを自分はやろう、
うん、
という思いがあったっていうのがありますね、うん
うん、
なのでそういった意味だと まあ、私の向かいの席に中村博さんがいて、
はい、
その奥に藤原哲平さんがいてみたいな、うん、そんな環境だったので、うん、やっぱしこの人たちが建築をやるべきだし、
うん、
自分はこの人たちに足りないところをやるとよりいいことできるんじゃないかなっていう、そういうふうに思ったっていうのはありますね、
うん、はあ、そういうことだったんですね、はい、あ、この話が聞けてよかった。なんかよりあの、はい、黒田さんのキャリアパスのその、はい、なんか意思決定がどこから来たのかみたいなのがこうじわじわ染み込んできました、
はい、ありがとうございます、
はい、ちなみに、はい、で時は過ぎ、
はい、
転職、うん、そして今またその UDS に経営を引き継ぐために戻ってこないかって誘いをもらうっていう、
はいはい、
で君に必要なのは経営なんじゃないかっていう指摘は、はい、
うん
うん、なんというかあの、はい、なんでそれに刺さるんだろうっていうか、まあ、いろんなことをやってきたのはもちろんわかるんですけど、
はいはいはい、
つまりやったことのない仕事って多分無限にある中で、経営っていうのがズバーンと黒田さんに刺さったっていうのはなんかタイミングとか大事なミッシングピースであったって気づきみたいなのってなんかあったんですか？
なんか自分のミッシングピース的な気づきというよりは、なんかチャレンジしがいがあるなと思ったんですね。自分に欠けてる要素というよりはこう、ここ経営をやって UDS を盛り上げていければ、これから成長させていければよりこう自分にとってもやりがいがあるなと感じたのが強いですね、
うんうん、なるほどなるほど。
なの で経営ってまあいろんな側面もありますし正解がないですし、うんうん、そういった意味だと今もまだ模索中ではあるんですけども、
うんうんうん、
なんかそこでのこうもがき苦しんでる自分はすごい楽しんでるというか、
うん
う
ん、
いうのはありますけどね、
うん、なるほどなるほど、いい話ですね、はい、あの今の、
うん、
その黒田さんの UDS での代表としての仕事の仕方というか、
はい、
ご自身でもおっしゃってたように設計の経験もあれば、
うん、
運営の経験もあれば、
はい、
いろんなことに携わっていれば、
うん、
現場的な仕事もできるかもしれないし、
はい、
しかし経営者にできしかできない俯瞰をしたり、
うん、
ビジョンを描いたり、
は
い、そういうのもあるだろうし、
はい、
普段何をされてるんですか？
そうですね、ここは結構悩んだんですね、
うん、
あのその代表になるって言われたのが、代表引き継ぐと言われたのが4年前 で、うん、で1年後に代表変わりますという形になったんですけど、うん、そのタイミングからコロナになってしまってですね、
うん、
そうすると結構こうビジョンが描きにくい時期がずっと続いたんですね、
うん、
で残念ながらこう辞めていった事業であるとかクローズしていった拠点であるとか、そういうのがどちらかというとこう負の作業というか、
うん、
今はそれが功を奏して筋肉質には慣れてるんですけれども、
はい、
組織としてはでもやっぱしこう苦渋の決断を迫られる時とかがあって、うん、でこれが経営の仕事だったら結構辛いなというか、
うん、
なんかこうリストラ舞台みたいになってしまっていた時もあって、その時本当に悩んでいたし、やはり周りからの信頼みたいなのなんかとにかくこう切り捨てる人みたいな判断をしなきゃいけない時がやっぱ一番辛い時期でしたね。で結局その時に前任の梶原さんが何してたかっていうと、やっぱり新しい仕事をどんどん作っていくってことがあのビジョンを示すことかなと思っていて、
うんうんうんうん、
で、まあ、僕らのビジョンっていうのはワクワクする街づくりっていうふうには言ってるんですけれども、街づくりっていうのもいろんな定義の仕方があるし、
はい、
企画設計メンバーから見る街づくりも運営メンバーからする街づくりもいろいろあって、まあ、いろんな解釈ができることであるんですけど、
うん、
それをこう具現化していくのってやっぱ新しいプロジェクトを作っていくことかなと思っていて、なので僕は今新しいプロジェクトの仕込みがメインでやっているところと、でもとはいえいろいろな事業部、企画する事業部、運営する事業部がある中でいくと、結構そこにはもう権限移譲をかなりしていてですね、
うんうんうん、
事業部単位が強い形の、組織になっているので、まあ、経営判断が必要な時に、私が出ていくというようなところが、大きな役割かなと思ってます、う
ん、はい、ちなみに新しいプロジェクトですでに話していただけるのって何かあるんでしょうか？
すで、はい、に話せるのはですね、ちょっとそのコロナ期間があったので、
うん、
なかなかプロジェクトは仕込めない時期が続いたところあります、
うん、
で今仕込んでいるのは神社の再生のプロジェクトであるとか、 あとはちょっとこの後また話せればと思ってますけど、地方の、うん、まあホテルのプロジェクトがいくつか来ていたり、あとはよりまちづくり的な、とある企業さんのオフィスを、移転するので、うん、そこに商業施設も組み合わせた形でちょっと広い形の再開発をしたい、うん、開発をしたいというようなプロジェクトであったりとか、
お
結構地方案件が増えてる印象はありますね。
へえ、面白そうですね、はい、なるほど。
でそのプロジェクトだとやっぱ時差があるので、うん、2年前僕らの規模でいうとやっぱ2年前に企画したものが2年後にようやく出来上がる形になるので、うん、今はやっぱコロナ期間を経てちょっと今年来年はなかなか大きな案件はないかなというところがあります、
ね、そういうことですね、はい、じゃあ今やっと、
はい、動き始めたっていう感じ、
仕込みが盛り上がっているところですか、
は
い、
そうですね、はい。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が時には一人で時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。